刺繍の山ももチャンネル。皆さんこんにちは、大井刺繍の山ももチャンネル、今日もご視聴ありがとうございます。
皆さんこんにちは、山本です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回はですね、旧大井刺繍の土佐日記で好評だったエピソードをピックアップしてお届けしている傑作選の回です。
はい、どうもありがとうございます。
第9回の高知県の課題、はい、人口減少問題に対する取り組み、はい、地域未来留学についてのお話です。
なるほど、うん、まあ、これ大変重要な政策で、
はい、
前回かな、いわゆる日本列島改造論、
はい、
で新しい本の話もしましたけれども、
はい、させていただきました。
まあ、その時に実は田中角栄先生がやられた3つの政策、
うん、
まあ、道路、
うん、
それから雇用、
うん、
まあ、それから最後に教育と、はい、いうことですけれども、
はい、
まさにその都市集中から地方分散という、
うん、
今の、まあ、角栄先生が50年前に抱いた夢、
はい、
それをまさに現代で体現する政策は、私は地域未来留学だというふうに思っております。
この地域未来留学っていう取り組みをやられてた時っていうのは、はい、県議会議員をやられてた時の話だと思いますが、ま
あ、最後の4年間というのはもうずっと総務委員会に自ら志願していって、
はい、
教育委員会をまあ担当する部署ですね、うんうん、まあ、そこにいました。まあ、その心は、うん、今高知県も県立高校もほとんど定員割れで、このままほっとくと、まあ、廃校、統合、
はいはいはいはい、
こういうことになりますので、
うん、
まあ、それを避けるという意味で、まあ、やっぱりね、学校なくなった地域はもうなくなってしまうんですよ。
いや、それはそうですね。うん、はい。
だからそういう意味でなんとか、まあ、やっぱり守らないといけない。
うん、
その中で、私が、ま、一つ着目したのが地域未来留学。
はい。
ということで、
はい、うん、
これをぜひ高知県でも、まあ、全国でも先進的に進めていかないといけない。まあ、こういう思いで取り組みをしてきましたし、
はい。
まあ、そのことを、ま、当時、ポッドキャストで、
はい。
お話をさせていただいたわけですけれども、
はい。
まあ、改めてぜひお聞きいただけたらと思います。
はい。今回のお話、改めてお聞きいただくことで、地域活性化に向けたヒントを感じ取っていただければと思います。
はい。じゃあよろしくお願いいたします。
どうぞ。
皆さんこんにちは、大石修です。
皆さんこんにちは、山本です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
高知の課題と、はい、それを解決する修、さんの政策っていうんですか、について今日は、はい、
まあ、前回せっかく私の本のね、
はい、
ご紹介をしていただいたんで、
うんうん、
まあ、この143の章で、
はい、
だいたい最後の方は、うん、最近の出来事をずっと書いてるんですね。
はいはいはい。
その中で、うん、ちょうど今回私が掲げてる政策の、
はい、
大変重要な、うん、まあ、重点政策として掲げてることを紹介してる章がありまして、
はいはいはい。
まあ、この本で言うと、493ページ、
はい、
離島で、まあ、未来を見たと、
うん、
まあ、こういう章があるんです。
はいはいはい。
で、高知県で今最も課題に、うん、まあ、なってること。
はい。
これ山本さん何だと思いますか？
人口減少だと思います。
あ、すごいですね。これ打ち合わせなしなので、
めちゃめちゃ減ってますからね。
うんうんうん。まあそうなんですね。は
い、もうニュースで、
はい、
その70万人切ったっていうのがかなり昔にあって、
うんうんうん、
そっからまだどんどん減り続けてる感じがしますよね。
うん、そうですね。
他の県よりも減ってるんじゃないですか？
そうですね。まあちなみに、4年前の高知県の人口から、
はい、
まあ、今日現在まで3万人一気にまた減ってると、
はい、る
いうことで、まあ、ついに67万人、
うん、
でさらにこれからもう本当に坂道を転げ落ちるかのように人がまあ減っていくと、
はい、
まあ、こういうことになってまして、
はい、我々はその子供がいるから、うん、まあ、小学校とかに参加することがあって子供を見るじゃないですか、はい
は
い
は
い、子供がいないご家庭とか、うん、ほんとしばらく子供見てないとか言いますからね。
あ、そうですね。だから、うん、今年の出生率も、
はい、
減少率はもう全国、高知県ワースト1位ですし、
うん、なるほど、
そういう意味では、もう全国で一番こう子供が今、
はいはいはいはい、
生まれづらいと、
うん、
で。人口の問題というのは、実は2つの、うん、分野から見ないといけなくてですね。
はいはいはい、
これね、人口は自然増減と社会増減
なんですよ。ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
自然増減というのは、お亡くなりになった人の数、と、生まれてきた子供の数の差し引きですね。
はいはいはい、社会増減っていうのは、
はい、まあ、引っ越していった人の数と、
はいはい、
引っ越してきてくれた人の数。
はいはいはいはい。
この差が社会増減、
ね。なるほどなるほど。はいはい。
で、まあ、自然増減っていうのは、
う
長生きをしていただくような、はい、ちゃんとしたものをしないといけないし、はい、それから子供がちゃんと生まれてくるような政策もしないといけない。
はいはい。
まあこれは結構時間がかかるけど、しっかり当然やらないといけないんですけど、はいはいはい、まあ高知の政治としては、一番しっかりこう政策的に取り組んで、成果が出る可能性があるのが、実は社会増減なんですね。はい、
なるほど、なるほど。だからその国の人口に対する考え方と、県のその人口に対する考え方ってやっぱ違うんですね。
そうですね。国の場合は、当然少子化対策、うん、それから長寿命化、いわゆる自然増減の話を今してるんですね、
そうですね、
国の場合は。
はいはいはい、
で、高知県の場合は、私たちの県から引っ越していく人よりも、引っ越してきてくれる人を増やす。
うん、なるほど。
あるいは、引っ越していく人を減らす。
うんうんうん、
だから、プラスを増やして、マイナスを減らすと。
はいはいはい、
いうことができれば、これは高知県の社会増減というのは、当然プラスで提示していくんですね。
そうですね。はいはい、だから、高知県が魅力的になれば。
はい、そうなんですよね。
そうですよね。
あ、それもちろんそうなんです、はいはい、うん。で、高知県の社会増減は一番大きい時で、はい、だいたいマイナス8000人ぐらい、毎年あったんですね。
はい、
で、これ、まあ結構景気にも左右されるところもあって、
はいはいはい、
で、前の尾崎知事が産業振興計画っていうのをやったりとか、
はい、
で、これで結構まあ短期的なあの GDP、まあ、長期的なこともそうですけれども、はい、まあ経済的に非常に効果があって、うん、経済がちょっと上向いた、
はい、
で、県民所得も少し上がったとか、
うんうんうん、
あるいはその尾崎知事っていうのは移住政策ものすごく力入れたんですね。
はいはいはいはい、
で、年間200人ぐらいだった移住者というのも、
うん、
まあ今ではまあ1500人を超える、まあ、目標1000組というぐらいまで、はい、まあ、伸びてきてるということもあるんですけど、
はい、
まあ、それでもね、今だいたいマイナス3000人ぐらい、まだマイナスなんですね。
なるほど。
で、これをやはりプラスに転じていくような取り組みをやっていくというのが、
うん、
高知県政の私は次の大きな、まあ、責任じゃないかなというふうに思ってまして、まあその中で、私も人口対策の抜本的強化というのを重点政策の、まあ、一丁目一番地に入れてますけれども、その中でも一番地
実は一丁目一番地、
そう、その中でも一つ目に入れてるのが実は。都市圏の高校生を、うん、まあ、県立高校に受け入れる、まあ、地域未来留学っていうのがあるんですね。
はいはいはい、はい。
で、特にまあコロナというのもあって、
はい、
今その首都圏の高校生の皆さん、うんうんうん、若い皆さんで、自然環境豊かな、うん、あるいは独特の教育制度のある地方の高校に留学してもいい、
はい、
あるいは留学したい。
はいはい。
こういう人たちの数っていうのが年々すごく増えてるんですね。
なるほど。留学って聞くと、はい、なんか海外に勉強しに行くみたいなイメージがありますけど、うん、もちろんその県外に勉強しに行くがあってもいいですね。
そうなんです。
はいはい、はい。
で、これを実は全国で最初に草分けとして始めたのが、
うん、はい、
ここで離島で未来を見たっていう、はい、章で紹介をしている、島根県の、まあ、沖道前高校っていうところなんですね。はいはいはいはい、で、私、今年度と言いますか、今年、
うん、
総務委員会という、はい、まあ、高知県の教育と警察、うん、財政を司っている委員会の委員長になりまして、
そんな偉い役職を
やってます、ね、いやいやいや、一応ね、まあ、させていただいて、
はい、
そこでまあ委員長なので、
はい、
まあいろいろね、
はい、
あの、プランを立てさせていただいて、
はい、
皆さんにもちろん相談してですけど、
うんうんうんうん、
今年と言いますか、去年の夏、今年度ね、うん、去年の夏、うん、この沖道前高校に実は行ってきました。
はい、
で、これは島根県の沖にある、まあ、沖諸島、
はい、
ね、
はいはいはい、
ご存知の通り、まあこれ離島ですね、
はい。
で、この離島の高校なんですけど、
うん、
まあ離島の高校ですからね、
はい、
人口減ってるわけですよ、
ず
っ
と。
で、高知県の県立高校もね、文部中山間の高校はもう今定員割れですけど、
はいはいはい、
ここもご多分に漏れず定員割れずとして、
うん、
まあもう廃校寸前という状況のところだったんですね。
はい、
ところが、
うん、
この高校を廃校にしてしまったら、
うん、
もう島がもうなくなってしまうんじゃないかと、
はいはいはい、
まあ、そういうふうに当時の町長さんが思ったそうです。
はい、
まあ、これ確かにその通りで、
うん、
離島ですからね、
はい、
高校に行く選択肢が、子供がなくなると、
うん、はい、
いうことは、
うん、
高校時代から県外に行かすか、
うん、
島の外に、まあ要は親元を離れさすか、
はあはあはあ、
もう一つの選択肢は、親も一緒に出ていくと。
なるほど。
いうことになるんですね。
はいはいはい、はい。
だからそういう意味では、高校がないというのは死活問題だということで、
うんうんうん、
まあ、真剣に高校を残す方法を考え出したんです。
なるほど。
これが全国で最初に。
はいはい、はい。
で、その時に、まあ私もちょっと親しくさせていただいてるんですけれども、うん、まあ岩本優さんという、
はい、
まあ今ではもうその全国の教育界で有名な人です。
はいはいはい、はい。
この人は、あの学生時代からも、それこそ岩本さんみたいな人で、
はい、
バックパックでね、もうずっと世界中放浪して、
なるほど。
で、その時の経験を本にして、その収益で なんか海外に学校を作ったりとか。
すご
こういう結構。
まあ、僕と全然違いますけど。
いや。で、はい、その後、ソニーに入社して、はい、ソニーの人事でね、はいはいはい、大変活躍をしたんですけども、はい、まあ、島根県のその海士町が、この岩本さんを読んで、うん、
はい、
で学校のためにね、うんうんうん、何か新しいプランを。
なるほど。
学校再生をしてもらいたいと。簡単に言うと。そこで岩本さんは二つのことをしたわけですね。
はい。
一つは、全国各地からじゃあ、生徒を呼ぼうと。
はい。
島に子供がね、少なくなってるから。で、もう一つは、そうであれば、はい、魅力的な教育のカリキュラムを作らないといけないと。
そうですよね。魅力的じゃなかったら来ないですよね。
そうなんです、そうなんです。うんうんうん、まあ、これを、まあ、様々な仲間を巻き込んで、やったことで、はい、まあ、詳細は本に書いてますんで、まあ、省きますけど、はい、この沖道前高校というのは今では入りたくても入れない。う
ん、なるほど。
そういう学校に変わって、
はいはいはい、
常に数百人のね、うん、県外からの生徒が来て、うん、さらにまあ県外から生徒がどんどん来ることで面白がって、はいはいはい、地元の皆さんも、うん、あ、この高校いいやないかと、はい、いうことになって地元の進学率もボーンと高まって、非常にいい好循環ができていると、
はいはいはい、
まあこういうことにこうなってるということで、もちろんこれ簡単に二番煎じにはいかないんですけれども、はい、高知県もね、実はこの地域未来留学、うん、今少しずつ取り組んでまして、
はい、
まあ、いくつかの高校ではすでに受け入れも始めてますけれども、私はこれをもっと積極的にこうやらないといけないというふうに実は思ってまして、はい、私が調べたら、はい、高知県の県立高校も定員に対して実際入学している生徒というのは足らない状態になると、不足しているというね、この不足分というのがそれぞれの学校で数があるわけですよね。この定員に立ってない、不足している数全部を足したら、1100人の枠が、なるほど。あるんですね、あと。
だ1100人足りてないです
ね。そういうことですね。
1100人キャパがあると思
います。キャパがあるということですね、はいはいはい。そういうキャパがあるということですね。はい、まあ、もちろん、まあいろんな理由で全部受け入れることが別として、はい、一応数字上はそういうキャパがあるということですから、逆に言うとこれはチャンスで、うん、1100人の高校生を高知に連れてきて入学させられるかもしれないと。
はい、なるほど、なるほど。
まあ、いうことですので、はいはいはいはい、これ非常にこう大きい数字ですし、う
ん、確かに。
これは各地域にとっても非常に地域活性化という意味でも、まあ取り組んでもいいんじゃないかなというふうに思います。ただ、これには、まあいろんな条件がありまして、はい、もちろん、その県外から来てもらえるような魅力的な学校にまずできるかどうかというのもありますし、
県外から。この風土もそうやし、
そうです。
カリキュラムもそうですよね。
そうです、そうです、うん。それもそうですし、そもそも県外から子供たちに来てもらうわけですから、はい、受け入れる体制も必要ですね。じゃあ住むところをどうするのかとか。
はいはいはいはい。
まあそういう地域の皆さんに受け入れていただけるのかどうかとか、まあいろんなことがありますから、これは教育委員会の皆さんだけじゃなくて、当然受け入れる市町村とか、あるいはその事業者の皆さん、地域の皆さん、いろんな皆さんを巻き込んでやらないといけないと。
なるほど、なるほど。だから、学校だけの問題じゃないんですね。
ないんですよね。だから縦割りではできない。つまり横のつながりをつけないと、このプロジェクトというのは進まないということで、
なるほど。
私たち政治の役割というのは、いろんなつなぎ役になってね、下支えをする仕事ですから、そういう意味では、私たちサポートに入って、このことをまあ進めていける可能性が、まあ、あるんじゃないかなというふうに、思っています。
はいはいはい。
で、まあ、この地域未来留学を進めていくにあたっては、まあ、魅力的なという話がありましたけれども、もちろん学力の問題もね、今このコロナ感染症で実は、今年でもね、いろんなことは進んだんですね。
はい。
例えば、遠隔教育。うんうんうん、これも、実は飛躍的に、今進みました。はいはいは
い、だから、会社でリモートワークができるようになったのと同じで。
そうですね。
リモートで勉強できるように。
あ、そうなんですね。
なるほど。
そうすると、こういうことが起こるんです。例えば、はい、で、遠隔授業をした時と、対面の先生と授業で受けた時で、出来高の差っていうのは随分埋まってきてるんですね。そういう意味で言うと、今まで例えば中山間の高校で、すごく優秀な子がいて、医学部に進みたかったと。ところが、じゃあ数学でも何でもそうですけど、それに見合うような授業を一人のためにやるわけにいかないですよね。
なるほど。
だからなかなかそういうチャンスがなかった。
なるほど。
ところが今は遠隔教育でそういうこともできるかもしれない。
はいはいはい、はい。
まあ、こういう新しいことと組み合わせたときに、中山間の学校に県外から子どもたちを受け入れて、
はい、
さらにまあいろんな成果を残すということができるんじゃないかなという。うん、
なるほど。それ
は、まあ、例えばですよ、はい、その中山間の高校で地域医療をやりたいという子どもたちのために医学部のコースを例えば作る。で、そこにまあ寮を整備して、
はい、
あるいは地域の皆さんに住む場所も構えてもらって、そこで一緒に生活もしながら、
はい、
地域医療のまあ現場について、もちろん医療行為はできませんけれども、勉強もしながら、 まあ、将来目指す素地を作
る、ね。なるほど、なるほど。
まあ、いろんなことは自由に考えるということは、これから可能性があるんじゃないかなというふうに思います。はいはいはいはい、
なるほど、
うん。ただその前提として、この地域未来留学を、高知県を挙げてやっていくかどうかというのが非常に大事なことで、さっき言ったように縦割りじゃなくて、これは横のつながりもつけないといけない話ですから、県だけがやろうというのもできないんですね。市町村も動かさないといけない。
はい、
民間の皆さんも動いてもらわないといけない。
ですね、
はいはい。だからそういうところで、まあ、今年度の議会では、私も何度か質問して、浜田知事は一生懸命やりたいと思いますという、まあそういう答えまでもらってるんですね。で、教育長も言ってると。で、あとは、まあこれを来年度以降、形にするために、いろんな皆さんに相談をしながら、そういうプロジェクトを進めていけるような後押しをしていきたいなというふうに。
なるほど。
思ってます。
はい。
で、これはその人口対策のみならず、地方のやっぱり魅力化っていう意味にも、つながってくるし、でさらにその沖道前高校を見ると素晴らしいのは、そこで卒業した子どもたちっていうのは、そのまま島に残る人もいれば、一旦県外の大学とか行って、また戻ってくる人たちも、
なるほどなるほど、
さらにこの人たちは若いですから、実は少子化対策にも非常になってるんですね。そういういい循環を作っている事例が、まあ、島根県でもうすでにあるということで、まあ、これは本当に日本の希望の光、地方の光だというふうに思いますけれども、まあ、これは高知らしいやり方で、またやっていきたいなというふうに思っています。まあ、これが、まあ、この本人の最後にね、詳しいことを書いてますけれども、ぜひまたご一読をいただきたいというふうに思っております。
本日もお疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。の空が僕を赤く染めて強く生きろと励ましてくれた夕焼けの光が